広報津南、新潟県津南町、2015年11月20日号、ナンバー653、1ページ、表紙、表紙の写真。この秋は記念式典のほか、60周年を記念して様々なイベントが行われました。18日の芸能フェスティバルでは、津南にゆかりのある民謡歌手、和久井晴美さんの講演が行われました。写真の説明。緑の枠で囲まれた7枚の写真があります。60周年の記念行事のものに加えて、真っ赤に紅葉したもみじ、暗闇に浮かび上がる段丘花火の写真もあります。真ん中に白抜きの毛筆文字で、果樹、花にことぶきと書かれています。写真終わり。2ページ、しっぱね。これからの季節、雨の日や雪の日が多くなってきますね。道路は水がたまり、車が通過してしっぱねをかけられたなんていう経験はありませんか？お隣の湯沢町では、このようなしっぱね被害を根絶しようと、昨年12月に議会で、湯沢町しっぱね被害根絶に関する条例なるものが可決、今年の12月1日から施行されます。このユニークな条例によって、しっぱね被害が少しでも減るといいですね。町内でも思いやりの歩行者に優しい運転マナーをお願いします。しっぱねとは、水たまりを車両が通過することによって飛散する氷雪水。夏ならばまだしも、冬に浴びた歩行者は悲惨ですね。写真が2枚あります。写真の説明1。左側を走行する車のタイヤから水しぶきが上がっています。右側にしぶきに傘を差し掛けて防ぐ様子が写されています。2。歩行者に優しい運転マナーをと太文字で書かれた下にレインコートを着た子供と車のイラストが書かれています。その下に湯沢町の文字が見えます。写真終わり。3ページ、広報津南、ボル653、11月20日号、目次、コンテンツ、フューチャーズ、4ページ、特集、60周年記念式典、11ページ、潮流施設の営業について、12ページ、街角スケッチ特別編、ジオ河岸段丘花火2015レギュラーズ8ページ見て知って得をする河原版14ページ津南街角スケッチ15ページつなごうプロジェクト地域おこし協力隊16ページ国宝だより17ページ健康アラカルト18ページライブラリーコーナーペンリレー19ページ津南の文芸、20ページ、ハーイ保健師、ストップ児童虐待、21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩、22ページ、病院祭時期、年金コーナー、100日運動、議会コーナー、23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて、ジオサイト探検隊、24ページ、ラジオモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。町では津南音声役の会さんに広報津南の音声役を委託しています。お聞きになりたい方は、ホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話 765-3112 までお問い合わせください。写真が4枚あります。写真の説明。いずれも町で行われた行事の様子です。写真終わり。
4から7ページ、特集、町政60周年記念式典。おかげさまで津南町も還暦を迎えました。11月3日、町政施行60周年記念式典。昭和30年1月1日、旧六ヶ村が合併して誕生した津南町。町政施行60周年記念式典が11月3日 町文化センターを会場に行われました。町民をはじめ多数の来賓の方々が出席し、60周年を祝いました。式典では上村町長の式辞、川田議長の挨拶に続き、友好交流都市韓国与正市長や埼玉県狭山市長をはじめ近隣自治体の代表者からお祝いの言葉をいただきました。また長年町政の発展のためご尽力いただいた町政功労者特別功労者6ページに掲載の表彰が行われました。写真6枚。1、式辞を述べる上村町長。2、挨拶をする川田議長。3、挨拶をする小屋の強し狭山市長、友好交流都市。4、津南町栄村の小学校6年生によるジオパーク PR ソング宝物の合唱が行われました。5、韓国から駆けつけた交流団一行を代表し挨拶を行ったウォン・ギョンヒ与正市長、友好交流都市。6、還暦を祝う。近隣市町村を代表して島田栄村村長による万歳三唱により記念式典は幕を下ろしました。写真の説明。この写真は見開き2ページの横はいっぱい、縦は1ページの半分程度の大きさで掲載されています。壇上の男性の温度でほぼ満席の参列者が起立して万歳をしています。写真終わり。60周年記念事業振り返る60年写真展。会場では振り返る60年と題し、町内のさまざまな風景や当時の町の生活の様子がわかる広報誌の表紙コレクションなどが展示されました。町政志向60周年記念特別功労者表彰。長年町政の発展のためにご尽力いただいた方に特別功労者の表彰が行われました。また町の観光振興や産業振興などに貢献された2名の方に感謝状の贈呈が行われました。特別功労者表彰11名。顔写真と紹介文が載っています。上段右から順に読みます。和久井和夫さん、平成6年から平成18年まで津南町収入役を務め町政の発展に寄与されました。大口秀夫さん、昭和35年から消防団活動に尽力され、平成15年から平成19年まで消防団長を務め、民生安定の向上に寄与されました。樋口正人さん、昭和43年から消防団活動に尽力され、平成19年から平成23年まで消防団長を務め、民生安定の向上に寄与されました。大見幸男さん、昭和49年から消防団活動に尽力され、平成19年から平成25年まで消防団副団長を務め民生安定の向上に寄与されました。小島照一さん、平成元年から津南郷土地改良区理事副理事長として尽力され、平成14年から平成25年まで津南郷土地改良区理事長を務め町の農業振興に寄与されました。樋口明さん、昭和58年から明るい選挙推進協議会活動に尽力され、平成15年から平成23年まで明るい選挙推進協議会長を務め選挙の啓発に寄与されました。上村義雄さん、平成5年から農業委員として尽力され、平成11年から平成26年まで農業委員会長を務め町の農業振興に寄与されました。 石川慎一郎さん。平成4年から平成10年及び平成15年から平成26年までの通算18年6ヶ月津南病院長を務め、当庁医療に尽力されました。村山信介さん。昭和59年から津南病院に勤務し、平成12年から平成26年まで津南病院副院長を務め、当庁医療に尽力されました。風巻春夫さん。平成11年から津南町公衆衛生推進協議会理事として尽力され、平成21年から平成24年まで津南町公衆衛生推進協議会長を務め、保健衛生並びに環境衛生活動の推進に寄与されました。中島克光さん。昭和54年から津南町身体障害者互助会活動に尽力され、平成12年から現在まで津南町身体障害者互助会長を務め、身体障害者福祉に寄与されました。長生志向60周年記念感謝状受賞者2名。お名前と紹介文を読みます。松崎和明さん。株式会社津南高原開発の常務及び代表取締役社長として、公設民営のニューグリンピア津南の経営に尽力するとともに、津南町の観光振興に大きく貢献されました。大沢和彦さん。日本食券ホールディングス株式会社の会長として、津南町森林組合と連携し、町の産業振興に大きく貢献されました。また、小中学生に図書券の寄付をするなど、教育環境の充実にも貢献されました。60周年記念講演会が開催されました。女性が子供を産み育てやすい地域とは、女性の活躍で地方創生シンポジウム。長生志向60周年を記念し、前女性活躍担当大臣の有村春子氏をお招きし、女性が活躍できるまちづくりこそ地方創生というテーマで講演会を開催しました。また第2部では、子育てしやすい環境とはをテーマに、パネリストとの意見交換会、有村前大臣や、北窓新潟県副知事、大島久美子、公益財団法人、新潟県女性財団理事長をお迎えし、上村健二津南町長や、子ども・子育てをしている母親や地域住民とともに意見交換を行いました。写真2枚。1. 来場者に積極的に声をかける有村前大臣。 2. マタニティマークの普及拡大に力を入れてきた。写真の説明。有村前大臣が客席の前に立って話をしています。その後ろに上村町長を含め3名のパネリストが着席しています。写真終わり。未来提案作文優秀者。60周年を記念し、これからの津南の未来を担う小学5年生たちから提案をいただきました。最優秀賞、江村彩香さん、津南小学校。優秀賞、筒井加穂さん、津南小学校。優秀賞、涌井彩香さん、津南小学校。優秀賞、半戸龍也さん、上郷小学校。現在の津南町をとてもよく把握しており、また、豊かな発想をもとにした、とても良い作文ばかりでした。式典では、賞に輝いた4名の方へ、賞状と記念品が授与されました。写真。優秀者へ、賞状と入賞者に図書カードが送られました。写真終わり。60周年記念誌を発行。11月5日。全世帯へ配布。 平成17年からの10年間の町の動きをまとめた60周年記念誌を発行。年表のほか、昨年認定された苗場山麓ジオパークの開設が新たに加わりました。写真。写真の説明。記念誌の表紙の写真です。中条摂理の風景をバックに、左上に10年の歩みと白抜きでタイトルがあります。写真終わり。これからの動き、津南町住宅地図を作成・配布します。町政施行60周年記念事業として、津南町の住宅地図を作成し、町内全戸に配布いたします。地図には各住宅に世帯主氏名及び番地が掲載されます。なお、世帯主氏名などの掲載を希望されない場合は、先お問い合わせ先へ、期間内にご連絡ください。お問い合わせ期間、11月24日火曜日から12月2日水曜日。お問い合わせ先、福祉保健課保健班、電話 765-3114。
8ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが9項目あります。1、平成27年度津南町職員採用試験実施要項。平成28年4月に採用する津南町職員を次の通り再募集します。1、職種及び採用予定人員、土木技師1名。2、受験資格括弧1、次のいずれかに該当するもの。丸1、昭和55年4月2日以降に生まれたもので、専門学校、大学等の土木の専門課程を履修したもの。丸2、昭和55年4月2日以降に生まれたもので、土木施工管理技師の資格を有するもの、または平成28年3月31日までに、同資格取得見込みのもの。括弧2、次のいずれかに該当するものは受験できません。丸1、日本の国籍を有しないもの。丸2、青年被後見人または被補佐人、準検知三者を含む。丸3、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでのもの。丸4、津南町職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの。丸5、日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはそのもとに成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。3、試験日時及び会場。括弧1、第一次試験。丸1、期日、平成28年1月24日日曜日。丸2、試験場、津南町役場。丸3、試験の方法。あ、地方公務員として必要な一般的知識及び知能について教養試験として択一式による筆記試験を行います。E、専門知識及び能力について択一式筆記試験を行います。U、職員としての適応性について択一式による事務適性検査を行います。中1、教養試験及び専門試験は、高等学校卒業程度で行います。中2、教養試験及び専門試験の科目別の出題分野は、次の通りです。教養試験、社会、人文及び自然に関する一般知識、並びに文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能。専門試験、 数学、物理、情報技術、基礎、土木、基礎力学、構造力学、水理学、土質力学、土木構造設計、測量、社会基盤工学及び土木施工。丸4、合格発表。2月中旬に決定し、受験者全員に結果を通知します。括弧2、第二次試験。丸1、対象者。第一次試験合格者。丸2、期日等。3月上旬に津南町役場で実施する予定です。試験の日時、場所などについては、決定次第対象者に通知します。4、受験申し込み期間及び場所。括弧1、申し込み期間、平成27年11月20日金曜日から平成27年12月14日月曜日まで。中1、郵送の場合は12月14日筆着分まで受け付けます。中2、持参の場合は午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、土日曜日及び祝祭日を除きます。受け付けます。括弧2、申し込み場所、津南町役場、総務課。5、受験手続き。括弧1、申し込み書の請求先、津南町役場、総務課、総務班。郵便番号、949-8292。新潟県中大沼郡津南町、大和座下船渡坊、585番地。電話、025-765-3112。なお、津南町のホームページで様式をダウンロードできます。括弧2、申し込み方法。受験申し込み書に、所要事項を記入、押印し、写真、縦4センチ、横3センチ、1枚を貼り、他に2枚を添付して、提出してください。括弧3、その他。不明な点は、津南町役場総務課総務班。電話、025-765-3112までお問い合わせください。2、小学生から高校生のための春休み海外研修参加者募集。少しの勇気で海外へ、自立心を養い、国際社会へ羽ばたく青少年の育成を。公益財団法人国際青少年研修協会では、7コースの参加者を募集しています。体験を通して、お互いの理解や交流を深め、国際性を養うことを目的に実施します。お一人でご参加になる方が8割以上、初めて海外へ行かれる方が6割以上のご参加ですので、事前研修会では仲間づくりから丁寧に指導いたしますので、安心してご参加いただけます。内容、ホームステイ、ボランティア、文化交流、学校体験、英語研修、地域見学、野外活動など。研修国、英国、豪州、カナダ、フィジー、ニュージーランド、フィリピン。日程、3月26日土曜日から4月5日火曜日、9から11日間、コースにより異なる。対象、小3から高3の方まで、コースにより異なる。説明会、全国10都市、1月中旬、入場無料、予約不要、参加費、39万から50万、締め切り、2月1日月曜日、お問い合わせ、資料請求、公益財団法人国際青少年研修協会、東京都品川区五反田7-15-4、第3花田ビル4階、電話、03-6417-9721。3、十日町地域消防本部からのお願い。十日町地域消防本部管内で、 平成27年1月1日から10月31日までに27件の火災が発生し、津南町では9件発生しています。9件のうち8件が建物火災で、10月は2件の全焼火災が発生しております。これから年末にかけて火を使う機会が多くなります。ストーブ周囲の状況、ガスレンジの取り扱い、及び豆炭など取り灰の取り扱いに十分注意して、火災のない住みよい津南町にしていただくようお願いします。火災や救急などの災害発生時にいち早く消防本部へ通報するために119番通報があります。適正に119番通報をいただくことで、出動までの時間を短縮し、災害による被害の軽減を図れるよう皆様のご理解とご協力をお願いします。4、町営住宅入居者募集。町では次の通り町営住宅の入居者を募集します。入居を希望される方はご応募ください。みゆき町 H 棟3号室1個、構造平成27年建設、木造2階建て、面積及び間取り79平方メートル、2間、洋室1、和室1、ダイニングキッチン、トイレ、浴室、家賃、所得に応じて設定、敷金1ヶ月分、入居資格、1、原則として同居親族があること。2、所得が1ヶ月15万8000円以下であること。3、現に住宅に困っていることが明らかなこと。4、税金など滞納していないこと。5、暴力団員ではないこと。申し込み方法。町営住宅入居申込書、建設課土木班にあります。を提出していただくとともに、その場で担当職員と面接していただきます。申し込み期間、平成27年11月24日火曜日から、平成27年12月8日火曜日。入居日、平成27年12月15日火曜日。選考方法、選考委員の意見を聞いて町長が入居者を決定します。お問い合わせ、建設課土木班、電話 765-3116。 5、新潟県労働委員会による労働トラブル相談会開催のお知らせ。労働者、事業主を問わず、労働委員会の委員が労使間の問題解決に向けてアドバイスします。ご相談に応じる者は、労使関係に豊富な知識や経験がある公益委員、弁護士等、労働者委員、労働組合役員等、使用者委員、会社役員等です。開催日時、12月3日木曜日午後。開催場所、新潟県庁16階新潟県労働委員会、新潟市中央区新興町4番地1。内容、解雇、賃金未払い、退職金、パワハラなどの労使間のトラブル、採用に関するものは除きます。必要に応じて労働委員会の斡旋等の制度をご案内します。申し込み期限、12月1日火曜日正午。お申し込み先、新潟県労働委員会事務局、県庁16階、電話 025-280-5546。 土日祝日は除きます。事前にお問い合わせください。事前連絡がない場合、お受けできないことがあります。6、犯罪被害者週間。毎年11月25日から 12月1日の1週間は犯罪被害者週間です。犯罪被害や交通事故に遭い困っている悩んでいる方はこちらにご連絡ください。お問い合わせ、十日町警察署各交番駐在所、電話 025-752-0110、 警察本部犯罪被害者支援室、電話 025-285-0110、 警察相談室、電話 025-283-9110、 #9110、 携帯電話等。公益社団法人新潟被害者支援センター、電話 025832-7016、 女性被害110番電話 025-281-7890。 7. 灯油漏れにご注意ください。灯油を取り扱う機会の増える冬季は、毎年ホームタンクなどからの灯油流出事故が多く発生します。灯油の取り扱いについて次のことを守って事故防止をお願いします。 ① ホームタンクからの小分け中はその場を離れない。 ② 給油後はバルブをしっかり閉めたことを確認。 ③ ホームタンクからの配管に異常がないか点検。 ④もし、積雪や除雪で配管を傷めないよう注意。もし、油を漏らしてしまったら、元栓を閉め、流れ出ないよう応急処置し、最寄りの関係機関に連絡をしてください。連絡先、ホームタンクから灯油が漏れた場合、灯油を購入した販売店へご相談ください。水路や河川に油が入った場合、発見した場合、十日町地域消防本部南分署、電話 765-2480、 町役場税務町民課、電話 765-3113、 南魚沼地域振興局環境センター、電話 025-772-8154。8. 平成27年第3回津南北野勝塾のご案内。今年度最後の津南北野勝塾を開校します。今回は北野勝塾長及川菊夫副塾長ほか、メインゲストとして現みずほ証券監査役、元農林中央金庫新潟支店長、同上勤監査役の大石雅也さん、農林中央金庫総合研究所研究員の小針美和さん、日本政策金融高校課長代理の大谷雅子さんをお迎えして、日本の農業や農業金融のお話をいただく予定です。これからの農業の行方や津南の農業を共に考えてみませんか。今年最後の津南北野塾となりますので、ぜひおいでください。町内外どなたでも入場できます。期日、11月29日日曜日。会場、留学母温泉。午後3時から、講演、北野塾長のトークなど。午後5時から、懇親会。講演終了後、同会場において、講師の方々と懇親会を行います。会費3000円。懇親会に参加を希望される方は、11月26日木曜日までに、北野塾実行委員会、留学母温泉、電話 765-5888 にお申し込みください。9. 農業農村整備リレーパネル展を開催します。十日町津南地域の農業農村の整備状況や農業水利施設等について、地域住民や観光客など 幅広い層の方々に知ってもらうことを目的としたパネル広報展で、公共施設や観光施設の展示スペースを会場として、順次リレー方式で移動しながら開催しています。このリレーパネル展の一環で、十日町情報館をメイン会場として開催します。日時、12月14日月曜日から12月20日日曜日。午前9時30分から午後7時。会場、十日町情報館ギャラリー。主催、十日町地域振興局農業振興部。共催、津南町地域振興課ほか。お問い合わせ、十日町地域振興局農業振興部。電話、025-757-5519。囲み記事が2項目あります。1、看護の世界で再び輝くために、平成27年度、看護職員再就職支援講習会。現在、就職していない看護職員、保健師、助産師、看護師、准看護師が安心して再就職できるよう支援するための講習会で、今年度2回目の基礎コースを開催します。部分的な受講も可能ですので、ぜひ参加ください。期間、平成27年12月8、9、10日。会場、新潟県看護研修センター。新潟大学医師学総合病院医療人育成センター。対象、看護職の資格をお持ちで再就職を希望される未就業の方。受講料、無料。ただし、会場までの交通費、昼食代は各自で負担ください。申し込み締め切り、平成27年12月1日火曜日。内容。日時、12月8日。内容。講義、医療安全対策、感染予防対策、高齢者施設における看護。12月9日、講義、ナースのためのコミュニケーションスキル、認知症ケア、在宅ケア。12月10日、看護技術トレーニング、最新の看護技術。申し込み先、新潟県ナースセンター、再就職支援講習会係、郵便番号 951-8133、 新潟市中央区川岸町 2-11、 電話 025-233-6011、 ファックス 025-265-4188。 主催、新潟県、新潟県ナースセンター。 2. 津南調整志向60周年記念、お母さんの広場55周年記念、山本寿章、望郷の鐘、満蒙開拓団の落日、上映会。自らも満州で残酷な体験をしながら、生涯を残留孤児たちの肉親探しに捧げ、献身的な愛で支えた。その山本寿章の生涯を、生い立ちから辿った感動の物語、望郷の鐘の上映会を開催します。上映日時、12月6日日曜日、午後1時30分上映、午後1時会場。上映場所、津南町文化センターホール、津南町公民館。料金、全席自由、大人200円。高校生以下無料。要入場整理券。主催、お母さんの広場、津南町殉難者の会。公演、津南町公民館。お問い合わせ、津南町文化センター、電話 765-3134。囲み記事終わり。11ページ。町有施設の今年度の営業について、お問い合わせ、地域振興課、電話 765-765-3115、マウンテンパーク津南2015-16シーズンの営業について。マウンテンパーク津南は9月末をもちまして民間の運営から津南町の公営に変更となりました。2015-16シーズンの営業につきましては、町内小中学校のスキー授業や課外授業などを対象とした教育的なスキー場として運営を予定しており、一般のお客様への開放は見合わせることとなっております。ご利用をご検討中の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。来シーズン以降の運営形態につきましては決まり次第お知らせいたします。今後ともご愛顧くださいますようお願い申し上げます。写真、写真の説明。スキー場の上からマウンテンパーク津南の建物を写した写真です。写真終わり。ニューグリーンピア津南賃貸借契約公開について。契約の更新。平成17年より経営を委託してまいりました株式会社津南高原開発と新たに10月1日より10年間の契約の更新を行いました。新たな契約では一部契約内容の見直しを行い、大規模な改修・修繕が必要となる場合は所有者である津南町が行うこととなりました。このための財源として町は基金条例の一部を改正して、津南高原開発より納められる使用料等と一般財源から支出する繰出資金をもとにして基金積立を行い運用することにしています。リフト・ゲレンデの改修、またこの冬の運行を目指しリフトの新設やゲレンデの整備を行います。より親しまれやすいファミリーゲレンデ、競技用ゲレンデとして使用していく予定です。写真が2枚あります。 1. 10年間の契約を更新したニューグリーンピア津南。 2. ゲレンデも一部新たに整備された。写真下部。写真終わり。
12ページ街角スケッチ特別編。あなたはどこからご覧になりました？ジオ、河岸段級花火。10月31日土曜日、河岸段級花火が行われました。今年で10回目を数える記念大会は、この花火大会とも深く関わりあるジオパークの認定を祝う大会ともなりました。花火の写真が4枚あります。1枚目。栄村屋敷地内にある鳥兜山の噴火によってできた溶岩が冷えて固まった柱状節理、通称布岩前で初めて打ち上がった尺玉。布岩を照らしたこの瞬間しか見ることのできない貴重な一枚です。撮影、内山義行様。2. メイン会場となったマウンテンパーク津南より撮影。この瞬間を待ちわびたお客さんが携帯やカメラを掲げて見守っていました。尺玉の一番きれいなところが手前から打ち上がった虎の尾の花火により見事に潰れて、今年も失敗作となりました。撮影、広報担当小島。3. ニューグリーンピア津南方面より大有の方面を撮影。花火の全体像がよくわかり、車の光によって道の形も浮かび上がっています。撮影、山本義明様。写真の説明。2つの地点の尺玉と29地点の虎の尾花火が一斉に打ち上げられています。暗闇の中に山の稜線もうっすらと浮かび上がっています。4. 定番のマウンテンパーク津南展望台より
撮影、小林光一様。写真の説明、展望台から段丘面左側に向かって撮影されています。大きく開いたマウンテンパークの尺玉の向こうに、小さく段丘面の尺玉と虎の花火が映っています。写真終わり。今年は苗場山麓ジオパーク認定を祝し、また10周年を記念し、尺玉を打ち上げました。31日土曜日、夜7時ちょうど、ジオ1の長野県栄村の切り明けをスタートした花火、虎の尾は2秒おきに点火、中津川が信濃川に合流するジオ23まで一気に駆け下りました。今年はジオパーク認定を記念し、鳥兜山の噴火でできた溶岩が冷えて固まった柱状節理の名所、栄村屋敷地内の布岩を照らす尺玉や、河岸段丘の中央部、貝坂上段の間で10周年を記念した尺玉が打ち上がりました。最後は7時1分に、全55地点から一斉に打ち上げ、日本一長く、日本一短い花火大会が、今年も無事に打ち上がりました。図、河岸段丘花火の打ち上げ地点と、写真撮影地点の図。図の説明、中野県栄村から津南町の河岸段丘面まで、地図上に打ち上げ地点が示されています。今年も切明集落からスタートしました。ジオ1、切明から和山、上野原、屋敷、日天とジオパーク認定記念尺玉、小赤沢日天、大赤沢、上決闘3地点、清水河原、秋成逆さ巻、三玉、太田神殿、反口、沖野原、5地点、足ヶ先、そしてジオ23大割野と中津川流域を下ります。河岸段丘面の打ち上げ地点は、マウンテンパーク2地点と尺玉、押し付け面2地点、割野面3地点、正面面4地点、貝坂面5地点、宝の木坂面6地点、舞原面7地点、貝坂上段の間の尺玉です。なお、写真撮影の場所がカメラのマークで示され、右下には打ち上げスタッフの集合写真があります。図終わり。14ページ、津南街角スケッチ。ニュースが4項目あります。ニュース1、笑いあり、涙あり、10月18日、津南町芸能フェスティバル。公民館登録をしている団体が、日頃の活動を披露する場として、長年、住民の方から親しまれてきたこの催し、秋の風物詩芸能フェスティバルが、今年から老人クラブ連合会の芸能祭と一緒になり、参加者団体も、27団体に上る一大イベントになりました。写真、特別ゲスト、ジャズシンガーの幸恵さん。写真終わり。ニュースに、福祉活動を応援しています。10月16日、日本生命津南営業所様より寄付をいただきました。日本生命津南営業所様では、毎年大割野で行われる彼岸市でチャリティーバザールを行っています。その収益金から毎年町へ車椅子などのご寄付をいただいています。今年で20回目となるこの取り組み、町や病院などの福祉活動に役立たせていただいています。写真、町長へ寄付金を手渡す加賀義正営業部長と職員の皆さん。写真終わり。ニュース3、健康が一番。 10月18日、津南町健康祭り。秋晴れの天気の中、爽やかスポーツ教室や、節瀬門市、健康であることを感謝するお祭りとなりました。また、赤い羽共同募金や、広報津南の音声役を委託している津南音声役の会も出展し、福祉活動の啓発を行いました。写真2枚。1、お年寄りから子供まで大勢の方が出かけていました。2、実際の録音体験や早口言葉対決など、音声役の体験コーナーも。写真終わり。ニュース4、怪しいものは食べないで。10月14日、キノコ鑑別講習会。今年は旬が早かったキノコ、毒キノコによる中毒などを防ごうと、毎年この時期に保健所や食品衛生協会がキノコ鑑別講習会を実施しています。食、腐食、毒、合わせ182種類の実物展示や、参加者が取ってきたキノコをその場で鑑別したり、お昼にはキノコ汁の振る舞いもありました。写真、松の山食品衛生協会顧問の滝沢氏による解説。写真終わり。15ページ、つなごうプロジェクト、みんなでつなん編集会議。7月から4回にわたって、つなごうプロジェクトの小冊子制作についてレポートしてきましたが、今回は少し話題を変えて、8月31日から9月3日に、日本女子大学の学生10名が、スタディーツアーで津南を訪れました。足ヶ崎集落の方々のご協力で、祭りに参加したほか、苗場山麓ジオパークのジオサイトや、上郷クローブ座など、町内を巡りました。ツアー最終日は、学生が考えた旅のストーリーの発表会、人の優しさに触れた感動をもとにした、暮らし体験ツアーや、景色、食の写真を軸に SNS を活用するプラン、食べ物巡るツアーなど、学生の目線で自由な提案がありました。発表会には、町内の観光関係者も多く参加し、活発な意見交換が行われました。日本女子大学の中西教授からは、これからの観光は交流がポイントになるということ、そのためには住民と来訪者をつなぐ地元の世話役が鍵になるというお話がありました。今回のツアーは学生が地域や観光を学ぶ目的でしたが、一方で地域にとっても刺激になったのではないかと思います。日本女子大学の皆さん、ありがとうございました。写真、写真の説明、7名ほどの女子学生がそれぞれに棚田の写真を撮影しています。写真終わり。つなごうプロジェクトの Facebook ページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。https://www.facebook.com/tsunago/tsunan 地域おこし協力隊だより。こんにちは。今月は血統集落の開きの担当です。よろしくお願いします。さて、美しかった秋山郷の紅葉も散ってしまい、山が冬の色になってきました。紅葉時期は乗用車をはじめ観光バスなども集落で多く見かけました。夏の時期も観光客は多かったですが、やはり秋の紅葉の時期の方が知名度としては高いようですね。秋山郷という名にも納得です。多くの観光客の方が訪れていたのが三倉の吊り橋です。国道405号から降りていくと、 10台程度車が止められる駐車場があります。紅葉の時期は平日も数台止まっていますが、土日にはさらに多くの車やバスが停車し満車になっていることも。そんな駐車場から住宅の横の道を抜け、どんどんと森の中を歩いていきます。下り坂となっているので足元には十分ご注意を。そのまま道なりに進んでいくと、木と木の間からエメラルドグリーンの川が見えてきます。川が見えればあと少し、さらに奥へと進むと、そこには木製の吊り橋と看板が現れます。吊り橋を歩いてみると結構揺れます。怖がらずに進んでいくと、川の流れと紅葉の美しい景色を見ることができます。このページでは白黒の写真でしかご紹介できないので、ぜひ来年は結東集落の紅葉を見に来てください。吊り橋から駐車場までの帰り道は急な斜面を上がるので息が上がってしまいました。笑い。写真2枚。写真の説明。1、画面の中央に手前から奥にワイヤーで吊るされた木製の橋が伸びています。2、吊り橋の上から見下ろした中津川渓谷です。大きな岩や水の流れが映っています。写真終わり。
16ページ。国保だより。恐ろしい心臓疾患、脳卒中、糖尿病は予防できる。検診結果を生活習慣改善に生かそう。放っておけない生活習慣病。発症すれば高い死亡率、亡くならなくても寝たきり、半身不随、失明などを引き起こす心臓疾患、脳卒中、糖尿病などの恐ろしい生活習慣病は、自覚症状がないまま、ある日その日がやってきます。エネルギー、食塩、脂肪などの過剰摂取などの不適切な食生活や喫煙、過度の飲酒、運動不足、ストレスなど不健康な生活習慣を続けていると、メタボリックシンドロームの川を下り始め、最後には生活習慣病の滝を転げ落ちてしまいます。個別の病気の早期発見、治療から生活習慣病の予防、解消へ。生活習慣病の発症にはメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群が深く関わっていると言われています。そこで平成20年度からこのメタボリックシンドロームに着目した特定健診がスタートしました。特定健診はこれまでの個別の病気の早期発見、治療を目的とした検診と違い、生活習慣病の予防や解消を目的としています。受けっぱなし厳禁。検診結果を確認しましょう。皆さんは検診を受けたということだけで満足していませんか？検診を受けてもその結果を放っておいては意味がありません。検診の結果をよく確認し、生活習慣の改善や病気の予防に役立てましょう。何より自分で生活習慣を改善しようとすることが大切です。健康づくりをサポート、特定保健指導。検診の結果に基づき、生活習慣の改善が必要な人に対して、保健師、管理栄養士が保健指導を行います。対象者には特定保健指導。検診を受けた人が自分の健康状態を把握し、生活習慣を改善していけるように、保健師、管理栄養士が支援します。特定保健指導では、特定健診の結果から、メタボリックシンドロームの判定基準を超えているかどうかで、対象者を動機づけ支援と積極的支援に分け、それぞれに合わせた保健指導を行います。その他の保健指導、メタボリックシンドローム以外にも、津南町に多い高血圧に着目した保健指導も行っています。受診勧奨を行う場合があります。検診結果から医療機関への受診勧奨及び治療が必要とされた人には受診勧奨を行います。自覚症状がなくても発症直前の場合もあります。受診勧奨を受けたら自己判断をせずに必ず病院を受診しましょう。 ちょっと高めの人ほど気をつけて。検診で異常が見つからなかったけれど、数値がちょっと高めだったという人は要注意です。数値は各年の数値を比較してみることが大切です。ちょっと高め、以前より数値が上がったという人は危険信号が灯り始めています。保健指導の対象にならなかった人でも気になることがあるときは医師や保健師に相談しましょう。安心して国保を使い続けるために、医療費の増加は皆さんの家計だけでなく、国保の運営にも大きな影響を与えます。皆さんのより良い生活習慣が健康的な生活を送ることにつながり、増え続ける医療費を抑制することができます。これからも安心して国保を使い続けるためにも、検診や保健指導を活用していきましょう。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話765-3114。17ページ、健康づくりアラカルト。子育て頑張ってます。宇野木柳沢奈々さん、31歳。広島から嫁いできました。私は広島市出身で、学生、社会人時代は京都で過ごし、結婚を機に新潟へ。そしてこの度、主人の転職を機に津南町へと昨年度末に引っ越してきました。どんどん寒い地方へと来てしまったわけですが、同じ地域の皆さんをはじめ、津南の皆さんは温かく親切で、出会うたびいつも優しい言葉をかけていただくので、心はほっこりしています。思うようにいかない育児。とはいえ、やはり昨年一年は誰も知り合いもおらず、気候や慣習などが全く違うことや、慣れない育児一年目ともあって悩んでばかりの日々でした。ゼロ歳児との生活は、イレギュラーがレギュラーに起こる毎日でした。抱っこ抱っこの日や、ただただ泣く日、本棚やタンスのものを片っ端から出しまくる日、飲み物をこぼしてばかりの日、何かしらのイベントが待っていました。娘はとても可愛いですが、いや、可愛いからこそ、あやしたり遊ぶのも一生懸命になってしまい、精神的にも体力的にも、一日終わるとどっと疲れる毎日で、夜間も夜泣きで眠れず、残りわずかなエネルギーも授乳で吸い取られ、朝起きてもヘトヘトでした。少しの時間で、少しの気の持ちようでできそうなはずの家事もできず、主人にも申し訳ないなと思うこともたびたびでしたが、それだけ子供に全力で向き合ってるってことだよ、むしろありがとう、といつも優しい言葉をかけてくれて、主人も新しい仕事で大変だったはずなのに、いろいろと助けてくれました。多くの方に助けられました。また、友達もゼロからスタートの新生活で心細いこともありましたが、同じ地域に住んでいる同年代のみんなや、子育て支援センターで知り合ったママさんやスタッフの方たちにいつも気にかけてもらい、すごく助けられています。何でも話せる友達や、悩みを共有できる仲間ができ、感謝の気持ちでいっぱいです。少ない時間の中で自分を磨く。そして津南といえば豪雪ですが、初めての津南での冬の生活はというと、圧倒されそうな雪の壁に閉ざされ、子供も小さく外出もなかなかできませんでした。毎日子育てや家事で疲労感はたっぷりなのに、進学塾で子供たちを受験に合格させるため、一日中バリバリ働いていた頃のような、何かを成し遂げたような達成感がなく、このままで良いのだろうかと考えることも多かったです。それで、自分の子育てにも活かせる資格をと、ベビーマッサージの先生の資格、初級ですが、ハンドマッサージとリフレクソロジーの資格を取得しました。現在は、幼児食アドバイザーの資格の勉強をしています。今は自分の子のためにと思って勉強していますが、いつかそれらの資格が新米ママさんたちの助けになればとも思っています。娘と一緒に成長していく。娘はこの10月で2歳になりました。今でこそ一人で遊べたり、料理や掃除を一緒にしたりできるようになりましたが、まだまだ目が離せません。イヤイヤ期と赤ちゃん帰りが重なり、大変なこともたくさんあります。それでも私が熱を出したときに体温計の電源を入れて服の中に投げ入れてきたり、
咳をすればマスクと飲み物を持ってきてくれて、背中をトントンしてくれたりと、胸が熱くなるような優しい子に成長してくれました。また、最近では話せる言葉や読めるひらがなが日に日に増えてきていて、子供の成長に本当に驚かされていて、私も頑張らないと、と励まされる毎日です。育児を楽しんでいきたい。現在は第二子を授かることができ、喜びでいっぱいですが、二人とも育児するなんてどうなるのだろうと不安もあります。でも先輩ママさんたちの話を聞きながら、周囲の助けを借りながら、そういうところもひっくるめて育児を楽しみたいです。妊娠して体調を壊すことも多く、引き続き主人をはじめ家族みんなには迷惑をかけっぱなしです。主人はもとより、義母も家事や仕事で本当に忙しい中、時間を割いていろいろと気を使ってくれて、感謝感謝の毎日です。当分はみんなに甘えさせてもらい、出産や育児を頑張ろうと思いますが、妻として、嫁として、精進して、早く恩返しをしたいなと思っています。写真、子育て支援センター、つなっぺで楽しんでいます。ナナさんとマナ娘のまひるちゃん。写真終わり。18ページ。ブックタイム広報ライブラリー11月下月今月の一冊メディアに蝕まれる子どもたち小児科医からのメッセージ田沢優作著教文館近年の電子メディアの登場は大人には便利でも子どもの心身の成長発達を脅かしかねない前代未聞の問題です。これからの時期大人も子どもも家の中で過ごすことが多くなり、電子メディアに触れる機会が増えるのではないでしょうか。そこで今月は、電子メディアの危険を促す著書を紹介いたします。まずはじめに、田沢氏の言う電子メディアとは、テレビ、ビデオ、ゲーム、インターネット、携帯電話、スマートフォンを意味するものです。この電子メディアですが、大人にとっては必需品で、また、子育て世代にとっては、子守の代わりになり、便利だと思ってしまうかもしれません。しかし、子供にとってはどうでしょうか。田沢氏は、小さな頃から電子メディア漬けになった子供は、原因不明の頭痛や腹痛、慢性疲労、うつ症状を起こしてしまうと警鐘を鳴らしています。小児科医として約40年間、子供たちを診断してこられたそうですが、原因不明の症状で受診する子どもは1990年頃から増え始め、そのほとんどが目の下にクマがあったそうです。一見、睡眠時間は取れているように見えても、良質な睡眠が取れていない子どもも多く、親が気づかないうちに悪化してしまうとおっしゃっています。過剰な映像メディアの接触による脳の疲労が慢性疲労、睡眠障害の原因の一つであるため、電子メディアに1週間触れないだけで、原因不明の症状が改善する子どもも多いそうです。もしかすると、子どもの原因不明の症状は電子メディアによるものかもしれません。ぜひ、脳メディアの取り組みを少しずつ始めてみませんか。その取り組みの手始めに、本をお勧めします。本は電子メディアとは違い、想像力が豊かになると言われています。来月には、子どもたちに伝えたい物語の世界と題した講座を行います。子どもたちへ与える本は何でも良いわけではありません。お母さん、お父さんだけでなく、おばあちゃん、おじいちゃんの参加も大歓迎です。ぜひご参加ください。日時、12月12日土曜日、午後1時30分から3時30分。場所、文化センター、1階研修室。講師、錦恵美子さん。新潟県立大学非常勤講師。お問い合わせ、お申し込み、津南町公民館、電話 765-3134。 休館日、11月30日月曜日、12月28日月曜日から1月3日日曜日。10月の新着図書、大人の本、顔のしわ、たるみ、ほうれい線、シミが消える、1日5分で見た目が10歳若返る。福 辻俊著桜社忘却探偵シリーズ最新刊置き手紙京子の遺言書西尾維新著講談社黒田騒動を舞台に誠の忠義を描く鬼神のごとく羽室凛著幻冬舎子供の本大人気のルルとララシリーズ最新刊ルルとララのミルキープリンアンビル・ヤスコ作岩崎書店トーマスと仲間たちが大集合機関車トーマス大図鑑ヒットエンターテインメントちょポプラ社動物の言葉がわかる少女が難事件を解決する動物探偵ミアダイアナ・キンプトン作ポプラ社その他寄贈本含め130冊が新着となっております。ペンリレー今までで一番楽しく読めた本小林由里さんから春日由美さん十日町紹介する本刀語り西尾維新著出版社講談社私が紹介する本は刀語りというライトノベルです。この本を読んでから著者である西尾維新さんの本が好きになりました。中学生の時に古本屋で朝学習に読む本を探していて目に留まったのがこの本でした。銀色のカバーに入っていてカバーから出すと表紙が真っ赤だったので最初はとても驚きました。それでもなんとなく気になってしまい表紙を開いてその場で少し読んでみました。最初の 2,3 行を読んだところで、あ、これは面白い本だと直感的に思い、すぐに購入しました。このような感覚は初めてでした。この本は、刀を使わない剣術を使う主人公が、幕府の役職者の女性とともに、伝説の刀鍛冶が作ったという12本の刀を収集するため、刀の所有者やその刀を狙う敵と戦っていくという物語です。私がこの本を読んでいく中で、西尾維新さんの本が好きになった理由は、描写が細かく書かれていて、登場人物の感情が感じ取れるからです。例えば、敵との戦闘シーンでは、登場人物の動きや背景などが一つ一つ丁寧に書かれているため、まるで映像で見ているかのように想像することができます。また、最初はあまり感情を出さない主人公が、旅を続けていくことで、周囲の人間の気持ちを読み取り、成長していく姿がとても読み応えがあります。こんなに楽しく読めた本は今までなかったので、興味がありましたらぜひ読んでいただきたいと思います。次は斉藤恵里奈さんを紹介します。19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、春に植え、日々守りつつ育てたる、稲の実りて今日は刈り取る。春に植え、日々守りつつ育てたる、稲の実りて今日は刈り取る。山本浩一。柿の木の葉はすべて落ち、取り残したる柿の実が木枯らしに揺れる。柿の木の葉はすべて落ち、取り残したる柿の実が木枯らしに揺れる。椿恵子。くるくると我の後ろを突きくれば、掃除機の丸さ愛しくありて。くるくると我の後ろを突きくれば、掃除機の丸さ愛しくありて。貝沢恵子。午前四時、月の明かりに初霜の、青白く見ゆ寝間の窓より。午前四時、月の明かりに初霜の、青白く見ゆ寝間の窓より。関谷育子。自動ドア、開きいる、しばしアスファルトを打つ雨音の、激しく響く。自動ドア、開きいる、しばしアスファルトを打つ雨音の激しく響く。恩田久美子。甲虫にスモークフレーバー広がるを下に転がししばしとどめる。マッサン仙台工場死因。甲虫にスモークフレーバー広がるを下に転がししばしとどめる。丸山直子。東京駅の夜勤をさるるアンパンを差し出す友の見覚えあるて。東京駅の夜勤をさるるアンパンを差し出す友の見覚えあるて、小野寺常世。紅芋のタルトは甘く、由美さんの優しき心ね伝わりてきぬ。 紅芋のタルトは甘く、由美さんの優しき心ね伝わりてきぬ、樋口靖子。真実を読みたる短歌に魅了され、我が人生の指針となさん。真実を読みたる短歌に魅了され、我が人生の指針となさん。内山菊。訃報を聞き噛みしめるごと読み返す、君の歌集の海鳥の夢。訃報を聞き噛みしめるごと読み返す、君の歌集の海鳥の夢。尾身初枝。やみてよりなお愛しさの募りしと、不満漏らさず我かばう妻。やみてよりなお愛しさの募りしと、不満漏らさず我かばう妻。滝沢勝恵。歌を読む気力失い暮らす日々、締め切りまではまだ4日ある。歌を読む気力失い暮らす日々、締め切りまではまだ4日ある。風巻京子。朝見たる早咲き桔梗の紫の、つぼみ膨らみ夕べ開きぬ。朝見たる早咲き桔梗の紫の、つぼみ膨らみ夕べ開きぬ。月岡よりえ。晩秋の光とどむる障子戸に、影絵のごとく吊るし書きゆる。晩秋の光とどむる障子戸に、影絵のごとく吊るし書きゆる。鈴木綾子。オホーツクの海青暗く潮の色、見せて短き夏すぎんとす。北海道猿払。オホーツクの海青暗く潮の色、見せて短き夏すぎんとす。萩原光之。調整学園。雨上がり霧立ち昇る秋の山、見え隠れして墨絵のごとく。雨上がり霧立ち昇る秋の山、見え隠れして墨絵のごとく。富澤君。開式前の静寂破り鳴り響く、火炎太鼓に我はときめく。調整施行60周年記念式典。開式前の静寂破り鳴り響く、火炎太鼓に我はときめく。島田正幸。個人。三里園ひまわり赤が優勝す、運動会の楽しひととき。合同。三里園ひまわり赤が優勝す、運動会の楽しひととき。グループホームひまわり。清水貞子。俳句。岩菅俳句会。10月。阿子の手は栗一粒を温めて、阿子の手は栗一粒を温めて。都州。物置へ帰るかかしの顔を置き、物置へ帰るかかしの顔を置き。ふさよし。枝も根もある流木や秋で水。枝も根もある流木や秋で水。スイカ。秋風鈴洗濯物の子守りして、秋風鈴洗濯物の子守りして。森人。ホススキの覆いかぶさる露天風呂。ホススキの覆いかぶさる露天風呂。サダ。かける子の先へ先へと秋の蝶。かける子の先へ先へと秋の蝶。レイコ。表札に三男加え柿日より。表札に三男加え柿日より。チネオ。見下ろせば秋のひくるる信濃川。見下ろせば秋のひくるる信濃川。当選。池の藻に白露の日差し柔らかし。池の藻に白露の日差し柔らかし。耐え。コスモスの揺れて子犬のパンチかな。コスモスの揺れて子犬のパンチかな。とし子。キロ急ぐ光の帯や秋の暮れ。キロ急ぐ光の帯や秋の暮れ。見え。残業の終えて見上ぐる今日の月。残業の終えて見上ぐる今日の月。よしじ。木星や父の命日近づきぬ。木星や父の命日近づきぬ。ひさこ。庭隅に泣くコオロギや三里園。庭隅に泣くコオロギや三里園。渡月。
20ページ。はい、保健師です。今月は北村智子保健師。内臓脂肪が引き起こす動脈硬化。秋も深まり、日増しに寒くなってきました。先日、
今年の町の特定健診の全日程が終了しました。健診の指導の際に受診された方に内臓脂肪について話をしました。内臓脂肪とは、肝臓、胃、腸などの周囲にたまる脂肪のことです。お腹がぽっこりとした肥満は内臓脂肪によるもので、このタイプの肥満は内臓脂肪型肥満と呼ばれています。内臓脂肪型肥満と聞くと、見た目のイメージが先行してしまい、スタイルばかりが注目されがちですが、本当の問題は見た目ではなく血管です。内臓脂肪型肥満の方は、脂質異常、高血糖、高血圧を招きやすくなります。また、これらの疾患を放置すると、血管は弾力を失い、動脈硬化が進行してしまいます。内臓脂肪型肥満で、なおかつ LDL コレステロールの値が高い人は、動脈硬化のリスクが一層高い状態です。内臓脂肪型肥満かどうかを調べるには、特定健診が有効です。特定健診でメタボリックシンドロームと診断された場合、動脈硬化の危険性は高く、重篤な病気のリスクが高まります。これからの季節は、食事量が増えたり、運動量が減少してしまう方が多いと思います。気づきにくいですが、ちょっとした生活習慣の変化から、徐々に内臓脂肪は蓄積してしまいます。食べ過ぎや運動不足にも注意しましょう。また、津南町の検診の結果では、痩せ型の高血糖の方も多いです。メタボリックシンドロームでなくても、血圧が高かったり、血糖値が高かったりすると、血管はじわじわと傷んでいきます。痩せ型の方も油断せずに、必ず1年に1回検診を受けて、前年よりも数値が悪くなっていないか確認しましょう。もしかして、あなたが救う小さな手、オレンジリボン。11月は児童虐待防止推進月間です。虐待と思われる事実を知った時には通告してください。直接虐待をしているところを目撃していない場合でも通告できます。身体的虐待。殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、厳冬期に外に締め出す、など周囲からわかりやすく、顕在化しやすいのですが、洋服の下の見えない部分にだけ暴行を加えることもあります。性的虐待。子供への性的行為、性行為を見せるなどで、本人が告白するか、家族が気づかないとなかなか顕在化しません。ネグレクト。子供を家に残して外出する、食事を与えない、ひどく不潔にする、無視して子供の情緒的な欲求に応えない、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない、など、乳幼児や年齢の低い子供に起こりやすいです。心理的虐待。言葉による脅し、無視や拒否的な態度をとる、兄弟間での差別的扱い、子供が DV を目撃する、などです。子供の心を死なせてしまうような虐待と理解できます。虐待、しつけ。保護者が子供のためだと考えていても、過剰な教育や厳しいしつけによって、子供の心や体の発達が阻害されるほどであれば、あくまで子供の側に立って判断し、虐待と捉えてよいでしょう。地域の方へ。子育て中の親子に、優しい眼差しや声かけをお願いします。もしかしたら、心が少し穏やかになるかもしれません。子育て中の方へ。楽しみに待っていた赤ちゃんなのに、いざ子育てしようとしたら、迷うこと、 困ってしまうことばかりですね。子育てに悩んでいる人は、一人で抱え込まずに相談してください。児童虐待は、社会全体で解決すべき問題です。相談先は、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早く、津南町役場福祉保健課、電話765-3114。あなたの一本の電話で救われる子供がいます。21ページ、タップで行こう。NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。とってもスペシャルなタップのクリスマスパーティー。タップではとってもスペシャルなクリスマスパーティーを開催します。昨年は90名の参加がありました。今年も作って、遊んで、歌って楽しむ素敵なパーティーを計画しています。大勢の方の参加をお待ちしています。日時、12月20日日曜日、9時20分から12時。会場、津南町総合センター。対象者、保育園児とその保護者、小学生。入場料、会員1人400円、非会員1人500円。作成体験コーナー。丸1、ふっくら蒸しパン作り。丸2、ふわふわリース作り。丸3、かわいいキャンドル作り。丸4、スポーツ吹き矢体験。なお、作成体験コーナーに参加される方は、別途材料費が必要になります。遊ぶコーナー。丸1、バルーンアート。丸2、手作りツリー。丸3、スラックライン。丸4、ウェイトリフティング。丸5、科学で遊ぼう、など。その他詳細については後日、小学校、保育園を通じてチラシを配布いたします。保育園児は保護者同伴でお願いします。お申し込み、お問い合わせ。NPO 法人タップ町総合センター内。電話 025-765-5776。写真が2枚あります。1、みんなでクリスマスを楽しもう。写真の説明。以前参加した人たちの集合写真です。2、手で温めて、こねこね手作りキャンドル。写真終わり。津南石造物散歩。222。つまり石仏の会。分析、桑原和井。無限に変化する観世音菩薩。津南町の石仏調査では、観世音菩薩の造立は、地蔵菩薩などに比べて、その数が文字碑を含め7体という現状でした。十日町市中魚沼郡曹洞宗青年僧侶の会編集で、昭和60年6月に発行された、つまりの133番、ふるさとの霊場巡りに、津南町の観音霊場が、43番の堂平から78番の鹿渡りまで36箇所の観音堂に祀られている観世音菩薩が紹介されています。木彫仏がほとんどで、石仏は61番の桃の木と62番の花葉の2箇所しかありませんでした。全国の観音霊場で有名なのは、西国霊場33所、坂東霊場33所、秩父霊場34所があります。西国霊場は平安時代後期に霊場として成立しました。その後、時代を追って坂東、秩父などと成立を見ます。さらに、江戸時代以降になりますと、全国各地に札所、霊場、が多く誕生しました。 そしてその札所は地域的な観光と合わせて庶民の仏教信仰を広めていくことになりました。そこで変化観世音菩薩の信仰の広がりを知ろうと思い、その手がかりとして西国、坂東、秩父の三霊場に祀られている観世音菩薩を列挙してみますと、如意輪観音、十一面観音、千手観音、福宇賢作観音、順定観音、小観音、馬頭観音、延命観音を挙げることができました。観音経には、観世音菩薩が一切の衆生の一切の願いを聞き入れるために、33の変化身となって現れると説かれています。観世音菩薩は救う相手によって、仏、菩薩、明王、天などの様々な姿で現れるとも説かれています。雨竜中著、仏像がよくわかる本、参照。観世音菩薩の名を唱えて助けを求める者があれば、それを救うために変化した姿で救済する衆生の前に現れることになります。このように考えると、33の数は無限を表し、その姿は今まで挙げた菩薩名にとどまることなく、無限に変化身することになります。これが題名の意味です。写真、観世音菩薩、津南町宇の木。写真終わり。22ページ、病院祭事記。咳エチケットで感染予防。薬剤師小島司。そろそろインフルエンザの気になる季節です。感染を広げないために、それぞれがかからない、うつさない対策を実践しましょう。インフルエンザは、咳やくしゃみの際に口から出る小さな飛沫、水滴を介して人に感染することが知られています。この飛沫を浴びないようにすれば、インフルエンザに感染する危険性は大きく減少します。咳エチケットを心がけて、一人一人が注意しましょう。マスクは隙間がないように正しく着用し、使用後のマスクはすぐに捨てましょう。咳をするときは、周囲の人からなるべく離れ、マスクをしていても顔をそらしましょう。湿ってきたら、新しいマスクと交換し、使い捨てマスクの再利用はやめましょう。また、正しいうがいや手洗い、適度な湿度を保つこと、十分な休養とバランスの良い食事、人混みを避けるなど、感染する前にできることをやることも大切です。年金コーナー、年金ネット。自分の年金記録を見たい、将来の年金未込み額を知りたいという方へ、年金ネットというサービスがあります。インターネットを通じて、ご自身の年金に関する様々な情報を手軽に確認できるもので、24時間いつでも最新の年金記録を確認することができます。スマートフォンでも利用可能です。国民年金保険料を納付していない期間や、厚生年金加入記録なども確認でき、記録の漏れや誤りの発見にも役立ちます。利用したいという方は、基礎年金番号をご用意の上、日本年金機構ウェブサイトの年金ネットページにアクセスしてみてください。追納制度について、国民年金保険料の免除、若年者納付猶予、学生納付特例を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金額が少なくなります。そこで、将来受け取る年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料を遡って納めることができます。免除などを受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、一定の加算額が上乗せされるため、 お考えの方は、お早めの追納をお勧めします。追納するためには申し込みが必要です。老齢基礎年金を受けられる方は追納できません。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0800、年金定期便、年金ネットなど専用ダイヤル、電話 0570-058-555、税務町民課町民班、電話 025-765-3113。 健康体力づくり100日運動、毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方をこのコーナーでご紹介します。継承略、4700日、中村千恵子堂平、3800日、高橋美佐子御霊、2100日、鈴木佳代船山神殿、2000日、本山雅ソリ、1300日、大倉貞小下がり、1100日、大倉時恵小下がり、900日、大倉松小下がり、800日、渡辺秀子正面、200日、福原幸子泊まる、100日、西沢君上郷坂さまき保坂義雄大井平。主な運動、テレビ体操、水中運動、ウォーキング、ラジオ体操など。議会コーナー、実施された行事。10月25日、津南町議会議員選挙。11月1日、十日町市市政10周年記念式典。1日、狭山大茶会。3日、津南町調整志向60周年記念式典。6日、新潟県町村自治に関する研修会。6日、町村長と町村議長との意見交換会。10日、全員協議会。13日、第6回臨時会。16日、三市町村議会連携協議会。18日、十日町広域事務組合施設視察会。19日、新潟県町村議長会新人議員研修会。20日、新潟県町村議会議長会広報研修会。今後予定されている行事。11月24日、佐賀県上峰町議会視察研修来庁。12月4日、一般質問締め切り。5日、湯沢町調整志向60周年記念式典。8日、議会運営委員会。8日、全員協議会。16日から18日、第4回津南町議会定例会開会。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて。一つ一つの出会いも大切に。最近の結婚への意識は少し前と変わってきています。以前、約30年ほど前は、適齢期をクリスマスケーキに例えて、25歳は売れ残りと言われていました。周りも本人も20代中頃には結婚するものだと考えていた時代。そういうものだと当たり前のように思っていたものです。今は若い世代がいい意味で固定観念にとらわれず、自分自身の人生を自分なりに楽しんでいる方もいらっしゃいます。逆に、経済的な点から、なかなか結婚へと踏み出せない方もいます。結婚への夢を抱けない。異性と一緒に過ごすより、 同性と一緒の方が気を使わないで楽しく過ごせるなどなど、結婚へと踏み出せない若者の悩みや考えも実に様々です。世の中経済的な発展とともに便利になり、生活スタイルも多様化となりました。当然のことながら、結婚がすべてという世の中ではありません。そんな中、ますます結婚へと踏み切れない若者が増えるのではないかと危惧しております。ですが、家庭を持つこと、家庭にもいろいろな形態があることを知り、自分の子供を持つこと、子供を持つということもいろいろな事情があることをおもんぱかる必要があります。は、自分の生きていく人生に夢を与えてくれると思います。人は一人では生きていけないものです。誰かの教え通り、人という字は支え合って人となっています。あなたを支えてくれる、あなたが支える大切な人を見つけてみませんか？あなたの支えとなる、あなたが支えとなる家庭を見つけてみませんか？それは、パッと見つけるものではなく、一日一日の積み重ね、一つ一つの出会いの重なりからつながっていくものなのではないかと思います。一つ一つの出会いをないがしろにではなく、大切にしていってほしいと願っています。人と人との触れ合いは温かいものです。友達を広げてみませんか？私ども幸せ応援隊は皆さんの出会いを応援していきます。幸せ応援隊、林敏子、陣馬下。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー18。清水河原の屏風岩、大倉。秋、国道405号線から清水河原集落を見ると、背景には三段の紅葉と荒々しい岩肌の屏風岩がそびえています。これは約80万年前に噴火したトリカブト火山の溶岩の上に土が堆積し、そこへ約30万年前に噴火した苗場火山の溶岩が流れ至りました。さらにその上へ、現在までローム層を含む土が堆積しました。溶岩部分には植物が生育せず、それぞれの溶岩上層の土には植物が育まれます。これにより、秋にはそれらの植物が色づいて、美しい三段の紅葉となり、私たちの目を楽しませてくれます。よく見ると、トリカブト火山溶岩と、苗場火山溶岩の岩肌の違いもわかります。また、この下方の清水河原の中津川砂岩には、地名の由来である河原に豊富な水が湧いています。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600、写真が2枚あります。写真の説明。1. 清水河原の屏風岩の風景です。2. モデル、3年鈴木みどりさんが、額に手をかざして遠くを眺めています。吹き出しには、ゴツゴツした溶岩と赤や黄色の紅葉が一緒に見れるんだね。確かに、よく見ると下の鳥かぶと山の溶岩と上の苗場山の溶岩の違いがわかるよね、と書かれています。写真終わり。
24ページ、ナジョモン通信、ナジョモンクリスマス展、会期11月28日土曜日から12月25日金曜日、入場料無料、クリスマスをテーマにした手作り作品の展示会を開催します。28日午前10時からのレセプションでは、出展者に作品の紹介をしていただきます。お茶とお菓子をご用意してお待ちしています。お気軽にご参加ください。写真 昨年のクリスマス展の様子、写真終わり。津南学講座、郷土津南を楽しく学ぶをテーマに津南学講座を開催します。会場、ナジョモン研修室、受講料無料。11月21日土曜日、13時30分から15時。新潟の食、山と海、そして縄文。講師、寺崎雄介、新潟県考古学会会長。12月5日土曜日、13時30分から15時。雪と生活、うさぎ漁を中心として。講師、天野武史、元文化庁主任文化財調査官。12月12日土曜日、13時30分から15時。古代の色について。講師、深沢義樹、天理大学客員教授。写真、前回の講座の様子、写真終わり。表、ナジョモンで12月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんが半額です。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。12月5日土曜日、13時30分から15時30分、ひょうたんの工作、500円、中学年から。6日日曜日、13時から16時、しめ縄作り、800円、中学年から。12日土曜日、10時から12時、そば打ち、800円、中学年から。13日日曜日、13時30分から15時30分、和紙の年賀状作り、800円、低学年から。19日土曜日、13時30分から15時30分、縄文ナイトライト、1000円、高学年から。20日日曜日、13時30分から15時30分、安銀編み初級編、1000円、中学年から。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、山本翔馬、上野、大輔さん、ともみさん、津端亜子、大有野、あつしさん、千鶴子さん、桑原学徒、十二の木、たかしさん、かおるさん、山岸ゆずか、下海王、かずおさん、あゆみさん、福原かんた、とまる、ふとしさん、まりさん、末永くお幸せに、結婚、高橋翔太さん、辰野口、味原まなみさん、十日町市、熱龍太さん、赤沢、山本真麻さん、十日町市、鈴木智也さん、十日町市、大倉ゆかりさん、小下がり、宮沢幸吉さん、うのき、唐沢奈美恵さん、うのき、村山純一さん、ほうのき坂、山田美香野さん、大有野、森口優さん、宮の原、吉田優子さん、見附市。お悔やみ申し上げます。死亡、福原清子さん、91歳、大有野、山田武史さん、60歳、亀岡、池田富さん、91歳、上野、小島一生さん、80歳、逆さ巻、中島新さん、85歳、大井平、桑原正隆さん、96歳、貝坂、千切初江さん、93歳、辰野口、安倍喜平さん、92歳、赤沢、大平俊夫さん、85歳、割野、川田光さん、90歳、大井平、貝沢恒夫さん、80歳、鹿渡り、中澤幸男さん、77歳、上段、樋口英子さん、91歳、辰野口、吉野茂さん、98歳、逆さ巻。行政区名変更のお知らせ。 宇野木集落については平成27年4月よりカタカナの野から漢字の雪へ行政区名が変更になりました。火の用心、無防備な心に火災がかくれんぼ。平成27年度全国統一防火標語。広報編集室。寒くなったかと思えば暖かい風が吹いたり、紅葉も始まったかと思えば、あっという間に枯葉が舞う季節です。先日秋を探しに行ってきたのですが、カメラを持って行かずに後悔。来年こそは紅葉のいい写真撮りたいですね。早いもので今年も残すところあと1ヶ月。そろそろ冬将軍の足音が聞こえてくる頃ですが、今年の雪の具合が気になるところ。皆さん冬支度はお済みですか？丸子。津南町の人口、11月1日現在、括弧内は前月比。人口12,38,　-13。男4,986　-3。女5,252　-10。世帯数3,584　0。転入18　転出22　出生4　死亡13　婚姻4　発行。津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中大沼郡津南町大和下船戸585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページhttp://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。編集総務課総務班。以上で広報津南11月20日号を終わります。